2021年3月21日復活伝第二主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。番をご一緒に賛美します。賛美歌564番。教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編110編になります。賛美歌の後ろの購読詩編のページの124ページになります。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編第110編。 我が主に賜った主の御言葉。
私の耳の中に救われる。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。
主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。
敵の体の中で支配せよ。
あなたの旅は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ。
あけぼのの体から若さの自由があなたに委ねる。
主は近い、思い返されることはない。
私の言葉に従って。
あなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王。主はあなたの右に立ち、
怒りの日に勝を与える。
主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、
広大な地を束ねて覆われる。
彼はその道にあって体内から水を飲み、頭を高く上げる。お祈りさせていただきます。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、皆を賛美します。あなたは変わることのない恵みを持って私たちの一日一日をかけがえのない時として支えてください。だからこそここに来ることができました。私たちはこの主の恵みを感謝し褒めたたえるためにここに集まってまいりました。コロナ禍の日々が1年を過ぎてしまい、その終わりもまだ見えていません。教会はあなたに呼び集められた者たちの集まりですが、集まること自体を困難にさせられているという試練の中にあります。今私たちはお互い気をつけながらこうして礼拝堂で礼拝を捧げられることをあなたに感謝します。けれどもなおここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また今日この教会につながる人たちのことを思います。病のために、弱くされているために、コロナのために、また試練の中にあるために、さまざまな事情で忙しくしているために、人生の厳しい戦いのために、ここに来ることのできない多くの方たちがあります。どうぞあなたが顧みてください。そのようなところにあっても、そのような時を過ごしていても、ただあなたの見許しによって生かされていることに気づくことができ、あなたの祝福の中にいることを知ることができますよ。どうぞあなたが私たちの国を、この世界を顧みてください。再び東北で大きな地震がありました。人間の感覚ではもう10年経ったのにと思いますが、なお東日本大震災の余震であると、それが続くかもしれないということです。また祈ったようにコロナ禍の中に世界が覆われています。どうぞあなたが私たちを災いから守ってください。互いに助け合い、思い合って生きる世界を実現させてください。また東南アジアで特に人間の、人の言語、行動の自由が著しく制限されてしまっている状況を見ています。どうぞあなたの平和がこの地に実現しますように。人権が守られ、すべての人の命が支えられる時が来ますように。おわれんでください。このような時代にあって、キリストの教会は地の塩、世の光とされています。主の御光を放つ教会であり続けられますよう、聖霊を注いでください。主にある愛と奉仕に生きることができますように。年度の日々の中、新しい年度に向かう時を過ごしています。十字架の主キリスト、復活の主キリストの後に従う群れとしてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 聖書朗読をいたします。ルカによる福音書第22章66節から第23章5節まで。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや立法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今からのち人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かと言うと、イエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々はこれでもまだ証言が必要だろうか、我々は本人の口から聞いたのだと言った。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。この世で真理に生きると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。レントの日々はルカによる福音書の記事を、イエス様が苦しみを受けられたその出来事の記事を追っていくことに決めて、来週が主の手術、十字架の出来事を見たいと思いますが、今日はその一週前の復活前第二手術になっております。で、今日の箇所は最高法院で裁判を受ける、またピラトから尋問されるというコミデンサがついて、イエス様が裁かれるという場面のになっております。で、ここで主イエスはそれほど多くのことをお語りになっておられないのですが、しかしその語られる言葉はイエスが誰であるかということを伝えてくれている、確信をついた言葉ということです。私たちは使徒信条の説教も聞き、また今も唱えたことですけれども、69節には主イエスは、今からのち人の子は全能の神の右に座ると その尋問に対してお答えになりました。そして教会は今この時もキリストは神の右の座に座って取りなしてくださると信じていると告白しています。またこのことを詳しく学びましたのが先に説教しましたヘブライ人の手紙であるということです。で、教会はこの神の右の座に座っている方が再び来ると再び来られるという時の中に生きていることを信じています。皆様の応援をいただいて私と有志の者たちが世話人になってがん哲学カフェの活動をさせていただいて教会をお借りしています。で、あまり報告する時もないんですけれどもちょっと印象的なことがあったので、分かち合いたいと思います。がん哲学カフェは先生が提唱されたがん哲学外来またがん哲学ということに共鳴して全国にたくさんのカフェもありまたホームページでそのカフェの活動も告知されているのでそれを見て参加する人が時々いらっしゃいます。そしてもう一度限りの参加でその後はおいでにならないとかおいでになれないとかいう出会いがありました。で、私たち参加者の心が切なくなるのは私今今年55になるんですけどもう10ぐらい若い世代の人が30代とか40代の方がこうフラッとおいでになることがありがんだとステージも進んでるとそして子どもたちは学齢期であるとそういう悩みを聞くと本当に切ない気持ちになってただ寄り添うことしかできないんですけど思います。である方との会話でがんが再発されて治療されているで薬もなかなか効かなくて枯れているっていうそういうお言葉を聞いてこう会話の中でだから最悪のことも考えているんだと、まあ、お若い方がおっしゃる。でその言葉にも何もただ聞くだけなんですけども一方で私たちはキリスト者である私たちは死は最悪なのかなというふうにも思ったんですよね。でも本当にキリストの気を伝えたいってこう自分の思いとしてはなっちゃうんですけどもでもカフェあくまでもカフェですからそこはこらえてただただイエス様に聞きながらお祈りしてるんです。でその世代の方たちの痛み苦悩っていうものは決して軽く見るつもりはありませんけれども私たち教会に生きるものは先ほど申し上げたように今主イエスは神の右の座にいらして取りなし続けてくださるその方によって私たちの存在そのものが支えられている。それは自分が死ぬ時もそうなんです。私たちはやっぱりみんな誰もが死ぬんですけど死は最悪なんだという思いはもうないわけですね。もうイエス様の御手の中にあってもう良いと言われたらこの世の生涯を終えて神の国の本当に命だけ満ちる神の国に迎えられると信じて、まあ、眠りにつくわけですね。そして生きている間も神様が許したものならばこれをさせていただきますということで生きていく。で、まあ、そのことを誰もわからない、まあ、こういう災いも天災も起こり人災も起こり、先のことはわからない。それも神様の御手にあるというふうにして生きていますよね。ですから私たちキリスト者が教会に生きるものはその時というもの人生というものの見方が変えられて自分の死が最悪なんだということはもうない。もちろんそれは悲しく辛いことで先延ばししたいってことはあるんですけれども、でも最悪なんだという言葉にふとそういうこともあと私は思わされて、またこの教会の持ってる聖書が持ってる希望っていうのをどこかで分かち合えたらいいなと思いながら祈ってたんですね。今日の箇所も 今日の箇所で主イエスがおっしゃった、私や今から見て人の子は全能の神の右に座ると。私たちはそれを本気で信じている、本気で信じているからこそ死は最悪ではないという、神の時を生きている。またこの今日の箇所を見ながら思わされました。でもそのことを知らない間、かつての私たちは自分が生きて自分が死ぬまでが自分の人生なんだ、自分なんだというふうに思っていたのかもしれません。だから生きている間が楽しく幸せに、自分だけが幸せになるんじゃなくて、家族が幸せに、子供も幸せに、もっともっと思いが広い人は世界もこの国も世界も幸せにという思いでいると思うんですけども、でも死んだらおしまいだっていう考えでいる限りは、死が悪、最悪まで来てほしくないという価値観のままでいるのかなというふうに思います。でも私たちはルカによる福音書を今見ておりますけども、主イエスが来てくださったこの方こそ神の子キリストである、神が人となられて生まれてくださった、そして新約の時代が始まったわけですね。この間今2021年ですけども、また分かち合いの時に、なんで西暦が今2021年だか知らない人がいるんだよっていう話をして、そうなんだと思ったんですけど、西暦としては知ってるんですけど、なんでこうカウントしてるかっていうのが知られてないんだって分かち合いをして、これは教会が昔ですね、権威もあって時代も支配してて、キリストが誕生した時を持ってカウントをして、それまでがビフォークライストで紀元前と、でここは AD& ドミネ主の年で2021年なんだっていう、時の歴史のカウントも教会がその時代の主だった時はそういうことができたわけで、でもそれを今は西暦という仕方で受け継いでいるわけですけども、その歴史が変わったんだと、キリストがおいでくださって、そして再び来られる間の時を今私たちは生きている。私たちの人生そのものも、その今生きている間にキリストがおいでにならなければ、その間の時に生きてまた眠りにつくという、そういう時なんだということを今は知らされている、信じているわけですよね。で、歴史というものもそうなっている。そして私たちは主イエスよ来てくださいということを待ち望んでいるわけです。そういう私たちの存在そのものにも関わるこの神の時、神の出来事を主イエスがここで語ってくださっていると。ただイエス様の裁判だ、イエス様かわいそうとかっていうふうにこの記事を読むのではなくて、イエス様、主イエスがここで語られた言葉がこの私にも今語られていることなんだというふうに受け取ることが肝心だと思うんですね、こういう記事を読んでいて。そして私自身がこう読み過ごしていたなと思いますのは、久しぶりにルカ福音書を開いたんですけども、ルカに福音書の大きな構成で言いますと、ここにイエスが誰かということを語る大事な3番目の箇所なんだということなんです。イエス、このイエスという人はメシアなんだ、神の子なんだと、67節でメシアという言葉が出てきていますし、70節には神の子と、そういう言葉が尋問の中に使われています。メルカによる福音書全体の流れの中で、第一章でマリアに受胎告知の時に、その子はダビデの王座につくということでメシアなんだと語っているんですね。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。そしてまた御使いは、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。イエスとは誰かということを、彼はメシアであり神の子なんだとまず冒頭で言っている。そして、ルカによる福音書の中ほどでペトロが
イエスに問われたとき、あなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。と答えた。これはマタイによる福音書では16章に相当するんですけども、そしてこの中盤でそのようにメシア、神の子なんだ、イエスは。というペトロに口を通してルカが語っている。そして最後のこのイエス様が裁かれる場面で、ルカ福音書の終わりの方でも、この方はメシアであり神の子なんだと、ルカはこの場面の中で、このイエスを訴える人たちの口を通して、いや、この方はメシアであり神の子なんだと証ししているんだ。そういうふうにルカは書かれているんだと、準備して改めて知らされて歩み過ごしていたなと、これイエス様裁きを受けて本当に厳しいことだなっていうふうにただ読んでた自分を恥ずかしく思いました。そして主イエスが言われたことから言葉をこの私にも私たちにも語りかけられている言葉だという時に、本当にこれは一言ではなくて、私たちは何というのかともう一度信仰を新たにされる問いかけだと思うんですね。ルカによる福音書では夜の裁きというのがなくて、66節にありますように、夜が明けて朝が来てから裁きが一度行われたという話に流れになっております。そして、ユダヤの当局の人たち、長老会、祭司長たち、律法学者たち、そして最高法院に連れられていて、そういう人たちに囲まれて、尋問されたわけですね。でその時の最初の問いが67節で、お前がメシアなら、メシアというのはヘブライ語で油注がれたもので、これがギリシャ語でキリストなんですが、救い主である、まだダビデの子孫からそのようなものが出るという旧約聖書の信仰、イスラエルの信仰がありました。お前がメシアならそうだと言うがよいと問われました。で主は言われました、主イエスは言われました。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。と自分たちを訴える人々の心を見抜いて、シエスはそのようにおっしゃいました。しかしそれで彼らを見捨てたりとか無視するのではなくて、真理の言葉を告げたわけです。それが先ほど申し上げたように69節。しかし今からのち人の子、これは人の子である私、ご自分のことを言っている。人の子である私は全能の神の右に座る。この言葉を信じるかどうかというのが聞く者に問われているわけですね。その言葉を受けて、また最高法院の人たちは、ではお前は神の子なのかとまた尋問しました。そこではシュエスはイエスともノーとも知らず、私がそうだとはあなたたちが言っているという不思議な答えをされまして、この言葉この言葉はやはりイエスが誰かということを一人一人が答えるように、イエス様は答えられながらまた問いかけているんですね。この人々に、そして私たち、私たちがイエスをメシアだというのか、イエスを神の子だというのか、イエスを神の右の座に座ることができるお方だというのか、私たちにも問いかけているわけです。この時の裁判、尋問している人たちは、その言葉尻を捉えて、ほら言った、自分の口から言ったと言って、もうこれ以上の証言は必要ないと言って神を冒涜するという罪に定めたと。ここの裁きの決定まではないわけですけれども、この人たちはシュエスをそのように裁いて、罪に値、死に値する罪人であると決めつけたわけです。そしてこの人たちの中にある人間の罪深さを思うわけですが、ピラトのもとに連れていくわけですね。それが23章に参りますが、このピラトという人も私たちは使徒信条でポンティオピラトのもとに苦しみを受けと信仰の告白をしています。この人はローマ総督で、
ローマ帝国の権威の下でこのパレスチナのを治める役を持ってきていた人です。そしてこの地域を平和に、もちろん力による平和でしょうけども、平和に治めていくことがこの人の役目であったわけです。暴動など起こされてはいけない、ローマ帝国に歯向かうような運動が起こってはいけない、平和にことを治める、それがこのピラトの役目でありました。そしてユダヤの当局の人たちはシュエスを訴え、ピラトに訴えた。そして2節ではその訴えの内容が語られているわけです。それは第一に、この男は我が民族を惑わした。この5節では民衆を扇動したというその訴えですね。で2番目が、皇帝に税を納めるのを禁じた、そのように言っていたという、そういう訴えですね。で3番目が、自分が王たるメシアだと言っていたという、つまり自分が王だというのはローマ皇帝が王ではないということで、政治的な犯罪人に仕立て上げる、ユダヤの当局の人たちがしたことでありました。それはローマの制度の中でイエスを死に至らしめるためには、ローマへの反逆人、ローマに対する犯罪人ということにならなければそれは実現しない、ローマによる死刑が実現しないという意図があったわけです。ですからこのようにイエスを訴える人たちの中に、人間の罪の邪悪なものを思います。自分のことを、願いをするためならいくらでも言うことを変える、最高本位での裁きとピラトへの訴えというのは性格が違うんですね。最高本位の裁きというのはユダヤの、ユダヤ教の、いわゆる宗教の事柄、信仰の事柄。でも23章では政治的な事柄にすり替えて、そしてローマの犯罪人としてこのナザレのイエスを死に至らせたい、そのためには何だってするということも変える、それが人間の罪深さ。そしてこれは決して人事ではない、私たち人間の罪の邪悪さっていうものがあるわけですね。そういう中でシエスは恐れず、ひるまず言うべきことを言っていらっしゃいます。ピラトはこの訴えを受けてイエスに尋ねます。3節、お前がユダヤ人の王なのか。そうするとイエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。これもイエスでもノーでもなく、それはあなたが言っていることだと言って、問うたものに問い返す。私たち一人一人が、人間がイエスを誰というかという問いに私たちは立たされているということを思います。ピラトはそのような問いに立たされていることは知らず、人々も知らず、尋問の中で、当局の人たちの思いも見抜いて、私はこの男に何の罪も見出せないと、ローマの刑に値することはないんだ、無罪なんだ、無実なんだと認めていたわけですね。で今日は朗読しませんでしたけれども、ピラトがイエスの罪がないということを認めているのはこの後でもう3回、これを含めて3回出てくるんですね。次の箇所が、その下の段なんですけども、14節でピラトが言ったんですね。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。とこのピラトはイエスの無罪を認めているんです。これが2回目で、次、22節ですね、23章22節で
福音書記者も書いてますが、ピラトは3度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無視で懲らしめて釈放しよう。ローマの制度に従って裁きをなす役目を負っているピラトからすれば、死刑にあたる犯罪のないものを死刑にすることなどできないわけです。そして3度も訴えられ続けましたけれども、3度もそれを認めて宣言しているわけです。けれどもユダヤの当局の人々、またそれに迎合する人々はその声を高く上げて、そして23章の続きを見ますが、23節、ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。24節、そこでピラトは彼らの要求を得る決定を下した。そして25節、そして暴動と殺人の数で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。ピラトの責任もここにはありますが、平穏無事なパレスチナが平穏無事であるようにというピラトの役目もありましたので、真実は死刑にあたる犯罪は何もなかったわけですけれども、しかし人々の声に負けてピラトはイエスの死刑を決定したと。そしてその時に恩赦で暴動と殺人の角で投獄されていたバラバは釈放された。この人こそ民衆を扇動し人殺しをしたこの人が解放された。そして何の罪もないイエスが十字架につけられる、そういう出来事なんですね。私たちがそのようにしてこう丁寧に福音書を見ますと、本当に静まっている、静かにそのことに向かっている主イエス、そして主イエスのもとで本当にわめきたてる声と人間の行いと、その奥にある闇の心というものが照らされます。今私たちは救われて、先ほど申し上げたように神の時、神のご支配を信じているから、そのように福音書を読んで、キリストの光、御言葉の光によって自分の心の闇を認めることができる。そしてそのような私たちもユダヤ当局やピラトや人々の罪を負うために、キリストはメシアとして来られ、神の子としてただ一人救いを全うしてくださるということを思います。最後にイザヤ書50章のしもべの歌を読んで祈りたいと思います。教会はイザヤが予言したこの主のしもべをイエス・キリストと信じて受け取ってまいりました。旧約聖書イザヤ書第50章1145ページですが、イザヤ書第50章の主のしもべの歌を読んで今日の箇所を生き、今日の箇所その出来事に立っておられるイエスを思います。イザヤ書第50章の4節から1145ページです。主のしもべの忍耐と込み出しがついているところです。主なる神は弟子と舌の舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。 私は知っている、私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かって来るがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。教会はイザヤが予言したこの主のしもべはイエス・キリストであると。本当にイエスは正しさ、神の真実の中に立ってこの苦難を耐えてくださって、私たちの救いとなってくださった。そして本当の意味で主の正しさを認める父なる神は共におられて、人の裁きを甘んじて受けてくださった。主イエスは主なる神が助けてくださるからと、そこに立ち向いてくださったことを信じています。私たちはこの主の忍耐によって支えられ、救われ、生かされていることを信じて歩んでまいりましょう。祈ります。イエスは誰なのか、私はイエスを誰と言うか、これがあなたが主イエスによって私たちに問うておられることです。一人一人が実は全能の、また正しい神の前にどう答えるか問われていることです。しかしそのことも聖霊の導きによって、御言葉によって私たちは知らされたものであります。私たちはイエスはキリスト、神の子、救い主、今神の右の座にいらして飛び出してくださる、このことを信じております。日常生活のあらゆるところにおいて、また自分自身の全存在をもって、この信仰にあなたが立たせてください、助けてくださるように、そしてこの福音を必要としている世界、この恵みを分かち合うことを得させてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌502番。
29番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。